ここまで続きました。ですね、今日は師匠シリーズをいくつかっていうか2つぐらい、やろうかなと、思います。はい、ということで、ジータレス読みで、724でやった師匠シリーズと、はい、アザスで725、ずさおやったんおこんばんこと、まあおやったんじゃないですけど、アイザス師匠シリーズやったと、はい、で726ピアオちゃんコント、まあおちゃんじゃないんですけどこんばんです、師匠シリーズ来たこれと、師匠シリーズやっぱ好きな人多いんですね。で727あお茶コントもおちゃんじゃないですけどこんばんです、ダクソ2しながら聞かせてもらいやすと、ダクソ21回しかやらなかったな結局これ。で728、おちんぽコント、まあおちんぽじゃないんですけどこんばんです。で729聞かせていただきます、あざーすで早速行こうと思うんですけども、オートストップして、はじめにやろうと思うのが、なんだっけ、医者の話、っていうやつをやろうと思います。あ、その前にまだジータレス読み730ピアおっちゃんずらりと、よくわかんないけど、とりあえず、今日は生で聞けるから嬉しいですわと、アザスで731、お茶昔はもっと楽しそうにやってたよね、最近のやさぐれっぷりはどうしたのと、やさぐれてるわけじゃないんですけど、まあ、人間慣れるとだれてくるんじゃないですか。で、732、師匠シリーズも好きなんですが、おっちゃんが読む師匠シリーズが大好きなんですと、まあありがたい話なんですけど、もっと上手い人いっぱいいると思うんであれだと思うんですけど。で733、お茶今度、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。てかね、今日はね特に多分あれだと思いますね。仮眠してからそんな経ってないんで、寝みっていうか寝起きのぼーっとしてるやつで、そんなのでやんじゃねえって話なんですけど、まあ普通にやろうかなと思ったからやるんですけど、まあそんな感じで自分の場合やるんで、で734、やさぐれっぷりそれがいいんじゃないかなと、この気だるさが師匠シリーズのウニっぽさが出てる気がすと、別にそういうつもりでやってるわけじゃないんですけど、普通に自分なんだろう、慣れてきて、よりなんでだらーっとやってんのと、なんだろう、最初の方の配信やってる時っていうのは緊張もあるから変にテンションが上がってて、ナチュラルハイみたいになってるから、あれなんだと思うんだけど、なんだ、配信自体もその内容どうでもよくて、もうやってること自体が楽しいみたいな、レスも来るしね、そういう状況がもう楽しいっていうところがあると思うんですけど、もうそこはもう変な話ちょっと過ぎちゃって、もうちょっと慣れちゃったんであんま良くないことなんですけど、まあ、人間慣れるとどうしてもね刺激が来ないから、そういったところで、だからなんだろう、別にそこに対してもう反応しないっていうかでかつ自分は今日なんて特に寝起きであんま立ってないっていうのでボケーとしてるので、こんな感じ、やさぐれてるわけじゃないんですけど、まあ普段からこんなやつなんで、というわけでじゃあ行きましょう。何がというわけでか知らないけど、まあとりあえずですね、医者の話ってやつをやります。でもう一つ読んだら今日はちょっとやめようかなと、まあ明日もあるんでね今日始めた時間もあれだったし、まあ、今日何やろうかなと思ったときに、まあ師匠シリーズも言われてたからやろうかなって感じでちょっと2つ選んだって感じですね。他にもあるの知ってんですけども、とりあえず2つじゃあ医者の話ってやつやりましょう。 じゃあいきます。師匠から聞いた話だ。大学2回生の夏、僕はオカルト道の師匠であるかなこさんに連れられてある豪邸の前に来ていた。医者に会いに行くと言っていたので、バイトをしている更新所とズブズブにつながっている松崎という闇医者、闇医者の定義はよく知らないが僕の中では完全にそうだったのところに行くのかと思っていた。しかし僕の運転する自転車の後輪に立ち乗りをして、あっちに行けこっちに行けという指示を出している師匠に従っていると、だんだんと高級住宅街の方へ向かうではないか。もちろん松崎医師の診療所の方角とは違う。そう思っているとふとつい先日あった小人を見る人が増えているという謎を追っていた時の出来事を思い出した。大学病院に潜入したとき、いつも迷惑をかけている看護婦の野村さんがこんなことを言っていた。そういえばあなた最近また検査をサボってるでしょう。増田先生も心配してるんだからちゃんと受診しなさい。あの時も気になっていたが、詳しく聞こうとしてもはぐらかされて師匠は答えてくれなかった。自分の体のこと、何か持病があって病院にかかっているのだろうか。いつも必要以上に元気でエネルギーに満ち溢れているかなこさんが一体何の病気なんだろう。確かに食生活は生活費困窮問題もありいいとは言えないが、そんなものをものともしない日頃の健康優良ぶりを見ていると、まあ心配するようなことではないかと思ってしまう。しかし時に垣間見るいつもと違う横顔、正気がない、いや正気が失われていくような怪しい魅力を秘めた横顔を思い出すたび、小さな不安が胸の中で育っているのを感じるのだった。ここだ。師匠の言葉に自転車のブレーキをかける。閑静な住宅街で自分はほとんど通ることがない。大きな家が並んでいて、あの辺りにはお金持ちが住んでいるという印象しかない。目の前に伸びる高い石塀に取り付けられた表札を見ると、仕方とある。仕方実って言って、去年退官したうちの大学の元医学部教授だよ。医学部長だった人だ。そういえばそんな名前を聞いたことがあるような気がする。というか師匠はそんな人とも面識があるのか。うちの大学の医学部は近隣の県の医学界では非常に影響力を持っていて、うちの大学から医師の派遣を受けられるかどうかでその他多くの病院の命運が決まるというのを聞いたことがある。当然各地域の医学界ではうちの大学派閥が幅を利かせていて、他の大学の医学部でもトップ人事に関しては常にうちの大学の出身者かどうかが考慮されるという話だった。医学部長といえば医学部のトップだ。大学附属病院の院長とどっちが偉いのかは知らないが、とにかくこの辺り一帯の医学界では頂点ともいえる位置にいた人ということなのだろう。師匠はどうしたらそんなにと唖然としてしまうほど他学部の教授助教授に顔が利く。人たらしという言葉があるが、まさにそれを地でいく人だった。この僕にしたところで初めて会った時からずっとたらされている。あれ洗濯物出てないな。約束しといたのにいるかな。師匠は目深にかぶっていたキャップの先を人差し指で上げて、眩しそうに豪邸の2階を眺めた。今日は日差しのとても強いいい天気だった。玄関の門の向こうに広い庭が見えていて、鮮やかな色の芝生が敷き詰められている。医者は儲かるんだなと至極つまらない感想が頭に浮かんだ。 チャイムを鳴らすとインターホンから低い声が聞こえてきた。入りなさい。ガチャンという音がして重そうな門の鍵が開いた。遠隔操作できるのか。2枚になっている格子戸のような門の片方を押して敷地の中に入った。芝生の間に伸びる道を通って本玄関までたどり着くと中からドアが開いた。久しぶりだな。背の高い老人が現れ、響くような低い声で師匠に話しかけてきた。これが四方教授か。いや、もう退官しているのだから四方博士と言うべきかもしれない。ご無沙汰していました。師匠は深々と頭を下げた。まるで怒られているようだった。君は誰かね。え、僕ですか。うろたえながら金魚の糞ですと言おうとして思いとどまり、結局後輩ですと無難なことを言った。博士は小さく鼻息を吐いたかと思うと、師匠と僕とを見比べてからよかろうと言った。来たまえ。そうして僕たちは豪邸の中に招き入れられた。応接室に通されてしばらく待っていると、家政婦らしい若い女性が飲み物を持ってきた。僕と師匠は二人ともコーヒーを頼んだ。なかなかの味だった。コーヒーを飲み終わる頃、四方博士がようやく応接室に入ってきた。待たせてすまんな。一区切りをつけていた。解剖か実験か何かそんなことをしていたのだろうかと思ったが、服装は白衣ではなく、さっきと同じ白い、シャツとズボンという格好だった。ということは書き物か何かだろう。野村君から話は聞いているぞ。検査に来ていないそうだな。四方博士がそう言いながら僕らの向かいのソファーに腰掛けると、また家政婦の女性が応接室に入ってきて博士の前にカップを置いていった。紅茶だった。信用ができない。師匠は握った右の拳を左の手のひらに包んでそう言った。どういうことだ。真下先生に私の体をいじらせたくない。師匠のその言葉に僕はドキリとする。私の体という言葉にだ。真下君は私の良き教え子だ。四方博士はカップを置いてソファーに深く腰掛け直した。私だと思って検査を受けなさい。諭すような四方博士の言葉に師匠は黙った。僕はその横で一体何の話をしているのだろうかとドキドキしていた。四方博士はわしばなで彫りの深い顔立ちをしている。その鋭い目でいすくめられると肉食獣に睨まれた小動物のような気持ちになってしまいそうだった。物腰や口調は紳士的ではあったが、どこか威圧的な男だった。年齢相応に老人と呼ぶにはあまりに油断ならない、そんな雰囲気を持っていた。師匠はそんな四方博士の視線を真っ向から受け止めて口を開いた。私の主治医は四方教授だけだ。そう言ってもらえるのは嬉しいが、私はもう一線を退いた身だ。日がな一日好きな本を読んでいるだけの老人だよ。四方総合病院の理事長が隠居職ですか。そうとも。入り婿に用意された最後の椅子だ。せいぜいゆっくり座らせてもらうとしよう。私の主治医はそれでも四方教授だけですよ。なぜなら他の医者なら私を病気だと診断しないからです。どういう意味かね。わかるでしょう。師匠は緊張した面持ちで四方博士の顔を見つめた。博士はため息をついて僕の方を見た。彼は知っているのかね。さあ、何しろ鈍感なやつですから。そんな話をされても何のことかさっぱりわからない。蚊帳の外に置かれて気持ちが悪かった。
どういうことですか。
こういうことだよ。 僕の問いかけに師匠は短くそう言うと、テーブルの上にあった重そうなガラスの灰皿をつかんだ。そしてそれを振り上げた瞬間、四方博士が鋭い声を上げる。やめたまえ。その声に師匠がピタリと静止する。そして苦笑いを浮かべて、冗談ですよと言って振り上げた灰皿を下ろした。そのやりとりの意味もわからない僕はうろたえるばかりだった。検査は継続して受けなさい。これからもできるだけの便宜は図るつもりだ。博士は便宜という言葉を強調するように言った。師匠にはわかる不調なのだろう。しかし師匠は首を振った。増田先生は信用できない。なぜそう思うのだ。博士が問いかけると師匠は少し黙った。そしてしばらくして全く違うことを口にした。津波グループってのは本当に力を持っているんですね。春にちょっとしたことがあっていろいろ調べていたんですけど、本業の建設会社以外にも物流や教育分野なんかにも手を広げている。いわゆる地方財閥だ。嘘か本当か知りませんが、GHQ から財閥解体指令を受けるリストから最後の最後で漏れたとかなんとか。とにかく庶民には全体像の把握すら難しい大資本です。そのグループ企業の中にうちの医学部とは深いつながりのある八雲製薬がありますね。 CM でよく耳にする名前だ。八雲製薬とは市内に本社を構える製薬会社だ。いわゆる全国企業ではないが地元では有名な会社だった。八雲製薬はうちの大学の医学部の大スポンサーだ。どの研究室だって八雲の出資や補助金なしではやっていけない。金だけじゃない、人の交流も含めて八雲と医学部、そして大学病院は不可分の関係です。その関係は近隣の他の病院や研究機関、他の大学の医学部の中の派閥にも影響を与えています。医師会の構成にもね。師匠の意味ありげな目つきに四方博士はやれやれといった表情を浮かべる。教授は東大医学部出身ですよね。うちでは戸様だ。そして四方総合病院を抱える医療法人6名会グループの会長の娘婿として大きな名声と力と金を持って医学部内の権力闘争に勝った。これは八雲記念病院を筆頭に大小たくさんの系列病院を持つ医療法人八雲会と6名会の代理戦争だ。四方教授が医学部長の席に着いてからうちの大学や大学病院も多少八雲との距離を置きましたね。県外資本がかなり入ったと聞きました。それでも八雲がうちの医学部の筆頭株主だってことは揺るぎません。医学部のトップに八雲の息がかかっていないというのは四方教授という得意な人物がいたからこそ生まれた一時的な現象に過ぎない。そうでしょう。医学部の内情のことまでよく調べたものだ。教授の退官後はまた八雲とべったりの医学部長になりましたね。大学病院の院長も即交代でした。ここからはまた八雲の一方的な巻き返しの時間です。さて、免疫病理学の権威だった四方教授の香水を受け病理部長に上り詰めた増田助教授、いえもう教授でしたね。その彼が四方教授という後ろ盾を失った今、学内でどんな立場にいるかご存知ですか。何が言いたいのだね。八雲に尻尾を振り始めるのに十分な条件が揃ってるってことです。彼は今も私の優れた教え子だ。医学部長の伊坂君もバランス感覚を持った人物だ。どこで聞き込んだのかわからないが、君は組織内のゴシップを真に受けすぎている。私の周りにどうにも気に食わない動きをしている奴がいるんですよ。春にあったちょっとした事件で例の津波グループの津波家と関わりを持ってしまいましたが、その関連だと思っていたんですけどね。八雲製薬が津波家の意向を受ける立場にあるとすると、その絵面がもう少し複雑になるんですよ。四方博士は淡々と語る師匠をじっと見つめている。 私の病気のデータが渡ってしまっている可能性があるってことです。そんなはずはない。四方博士の静かな返答に師匠は一瞬悲しそうな表情を浮かべた。もうあそこはあなたの城じゃないんです。その言葉を吟味するように押し黙った博士はやがてゆっくりと口を開いた。君の不安は分かった。そうならないようにしよう。データもこちらに完全に引き上げる。これからは検査も大学病院へ行かなくていい。ここへ来たまえ、私が見る。その言葉に師匠は嬉しそうにうなずいた。ありがとうございます。四方博士はソファーに背中を預けて深く息をついた。君という患者と出会ってからどのくらいになるかな。まだほんの子供だったのに今ではもう私をやり込めるようになったか。この年になると時の流れの加速を感じざるを得ないよ。看護婦の野村君がわけのわからないことをまくし立てながらこの手を無理やり引っ張って引き合わせてくれたのが私にはまるで昨日のことのようだ。博士はじっと自分の手を見つめている。細く長い指をしていた。雰囲気に飲まれていた僕にはその指を含む手のひら全体が一つの芸術品のように見えた。教えてください教授。私はもう教授ではないよ。名誉教授になったんじゃないですか。そんな交渉に対した意味はない。とにかくお聞かせください。次の衆院選は来年ですよね。解散がなければ再来年だ。あるでしょう。これでも新聞はよく読むんです。その来年にあるはずの衆院選には砂見家の御曹司が出るという噂を聞きました。肉で。それは医療法人薬務会の現理事長砂見大輝のことですか。なぜ私に聞くのだ。教授は医学科長だった時期に県医師会の理事をしていたそうですね。大学からのお目付け役として送り込まれていた。そして大学を退官し四方総合病院の理事長に就任した今再び県医師会の理事の職に就いている。そして来年にはもう県医師会のトップの席に座るという噂を聞きましたよ。そんな噂は初耳だな。理事にしても面倒な世話役を押し付けられただけだ。医学部長時代の横髪破りが今になっていろいろたたってきているのだ。どんなに謙遜しても県医師会の理事長の座は一つの権威です。それも強大な実態を伴った。衆院選を来年に控え医療法人を出身母体にした新人候補が医療福祉系の代表伝である県医師会の事実上のトップに挨拶をするのは当然でしょう。立場的には形とも言える間柄なのだがね。だからこそです。砂見大輝は肉の王にして首相候補とも言われる代理士の H に勝つたびに送り込まれる資格だという噂です。県医師会は前回の選挙では H の支援に回りました。その陰には薬務会が、つまり砂見家の力が働いていたことは周知の事実です。その砂見家が今度は自ら候補を立ててきた。 H から県医師会を引き上がすためにドロドロの策謀が繰り広げられることは想像に難くありません。どんな手でも使うでしょうね。たとえ仇に塩を送ることになっても。博士はやれやれというジェスチャーをしてため息をついた。女子三日会わざれば、すなわちさらに刮目して相待つべしか。一発のジャーナリスト気取りかね。私は隠居した老人だよ。静かに本を読んでいたいだけの。これは私の勘です。薬務会の砂見大輝は、いえ砂見家はどこか気な臭い。関わらない方がいい。それをビンビン感じるんですよ。博士はすくと立ち上がった。さあもうおしゃべりは終わりだ。政治家である前に私は医師だ。君の主治医だ。違うかね。来なさい。博士はそう言って廊下の向こうへついてくるようにと師匠を促した。生まれついて人に命令を与えることが体に染みついたかのような、そんな威厳があった。 別室で検査をするらしい。小一時間応接室で一人待たされて、僕は何が何だかわからない不安に苛まれていた。四方博士と一緒に戻ってきた師匠はいつもと変わらない様子だったが、博士の方の顔色は曇っているようにも見えた。待たせたな、帰ろうか。そう言って帰り支度をする師匠をちらりと見てから、博士は僕に話しかけてきた。君は彼女のパートナーかね。パートナー。その奥深い言葉の意味を計りかねて答えられずにいると、博士は続けた。成功は控えたまえ。はい？今日一番の衝撃に瞳孔が広がりそうになった。ちょっと何言ってんの教授、人を性病みたいに言わないでよ。師匠が慌てた様子でまくし立てる。命に関わると言っているんだ。真剣な表情で博士は師匠をたしなめた。違うからな、そういう病気じゃないからと師匠は早口で僕に言った後、やめてよ教授、こいつそういうんじゃないし、弟みたいなやつなんだと身振り手振りで訴えた。成功は控えたまえ。成功は成功成功。そんなやり取りの横で僕の頭の中にはその言葉だけが何度もリフレインされていた。ちょっと待ってください、かなこさんって、えい。人体の免疫機構に関わる病名を言おうとして口ごもった。なんだかはばかられて。師匠の過去の話を聞いていた俺だったが、思わず口を挟んでしまった。それも中途半端に。話の腰を折られた師匠は、階層に身が入りすぎていたことに気がついたのか、恥ずかしそうに椅子前を正した。違うよ、本当にそういう病気じゃなかった。というかむしろ、師匠はそう言いかけて言葉を見繕うような顔をした。むしろそれを病気と呼べるかどうかが疑問だね。本人自身が他の医師ならそう診断しないと言ったように。
どういうことですか？
僕の問いかけに師匠はすぐ答えなかった。しばらく目を閉じて何かを思い出そうとしていた。そして目を開けたかと思うと、何やら難しい話を始めた。四方博士って人はもう亡くなってしまったんだけど、すごい人だったらしい。僕の師匠は権力構想だの政治力だの、そんなことばかり強調して言っていたけど、医師として、そして研究者としても立派な実績を残している。大学の付属機関だった病理学研究センターの所長もしていて、免疫病理学の世界では大変な権威だったそうだ。博士は細胞診の基本的な染色法であるパパニコロー染色を改良して、僕の師匠の検体を調べていた。シュプライト染色と名付けていたそうだよ。シュプライトは陽性という意味だね。元になったパパニコロー染色っていうのは、基本的に細胞核を青蘭色に、細胞質を朱色、橙色、緑色に染め分けて調べる手法だ。ところが僕の師匠の検体に含まれるある物質が従来の染色法に馴染まないために、わざわざ研究して確立したのがそのシュプライト染色だ。
何ですかそのある物質って？
師匠はそうだなと言って、どこまで言おうか吟味しているような顔をした。細胞の中に普段は普通の細胞として働いているけれど、ある瞬間を境に全く別のものに変質する細胞があったんだ。博士はその細胞の正体を調べるためシュプライト染色を施したんだけど、特定の細胞の中にだけ青黒く染まる奇妙な細胞質が存在していることに気づいた。博士はその細胞質をシュプライト変異体と名付けた。博士はその変異体の性質を徹底的に調べ上げた。その結果、これは現代医学におけるエラーだと言ったそうだ。そしてそれ以上の研究を放置した。もちろん学会の発表はおろか、学内でも秘匿していた。
エラーですか？ 俺はキョトンとしてオウム返しをした。師匠はうなずいて続ける。まるで夜のような色に染まるその細胞質を含む特定の細胞群、その細胞を博士は夜の細胞、ナイトセルと呼んでいた。ナイトセル、なんだか教育テレビの科学講座を見ているような気持ちになる。小難しい話だ。よくわかりませんが、それがかなこさんの病気とどういう関係があるんですか。だからそれを病気と呼んでいいのかもわからないんだって。だったら何なんですか。師匠はその問いにはぐらかすような薄ら笑いを浮かべた後ぽつりと言った。特異体質。以上、医者の話っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、735、リスナーが100人超えるかどうかでそわそわしていたあの頃と、まあ、あの頃が結構前になりますけどね、もう随分ありがたいことで100人超えは普通になってきました。で、736、待ってました師匠シリーズ、御手洗清シリーズもおっちゃんの雰囲気に合ってるよねと。そうなんですかね。ていうかそもそも師匠だってもうこれ女性だからね、かなこさんは。で、737、今帰ってきた、今日は出遅れこそしたもののちゃんと朝まで付き合うぜと。朝までって朝までやんないんですけど、もう一つ読んだら今日はやめるんですけど。で、738、今日は師匠が陰謀を暴くのかと、なんか難しい話してましたな。で、739、おっちゃん来てた、小場で遅れた、あと師匠シリーズ嬉しいよと、あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で、740、お疲れと、まあ、お疲れというか、まあ、一つ今終わりましたけどね。で、741、怪我してもすぐ治る的なことかしらと。違うと思う。そうなの。で、742、サイドストーリーも含めて難しい言葉がいっぱい出てくる小説になったねと。ちょっとずつかなこと師匠の真相に迫ってるのかなと。難しいですね。で、743、かのこさんますます人間じゃない、ますます人間じゃないっすねと。特異体質、シュプライト染色とか言ってましたけど。で、744、なんか中二展開になってきてね、特殊能力と科学がリンクしてきてと、まあ、どういう方向にあれなのか。で、745、最近の師匠は女で統一なのと。いやいやいや、違う、あの師匠って言ってるその師匠がどっちっていう、ウニの師匠なのかウニの師匠の師匠なのかっていうところで、しまいにはだって今度ウニすら、ウニが今度師匠って呼ばれるパターンも出てくるってことで、別に女で統一してるわけじゃなくて、その 誰なのっていう、どの師匠を指してるのっていうことで変わるって。今回はかなこさんってその師匠の師匠だから女です。で、俺の中ではごっつい男なんだけどなと、ごっつい男じゃないね、萌えキャラは京介だけでいいよと。萌えキャラで、746、お前は今までにおっちゃんじゃないですけどと言った回数を覚えているのかと。多分ね、俺ね、数千回、下手したら1万回言ってるかもしれんの。もしかしたら1万回ぐらい、1万ちょっと大げさかな、でもかなり1万に近い回数言っててもおかしくないかもしんない、はい。で、747、師匠乱立かと。もう師匠シリーズ師匠だらけですよ。師匠だらけでございますからね、だから
どの師匠なのだからっていうところを分かってないと、もう何言ってるか分かんないかもしれないですね。ちょっとあんまり知らない方は、どのなどれな何の師匠、男なの女なのって思ってるってことは、その辺 の, そ の, たあの位置が分かってないと思うから、まあ、自分もあの最初読んでて全然分かってないで読んでたから、もうめちゃくちゃなんですけど、うん、師匠ってどの師匠っていうところからまず、うん、ちゃんと理解しとかないと誰のこと言ってんだか分かんねえっていうのはあると思うんで、で、748、まあ、そういうことなんですけど、師匠から聞いた話だがあるかないかで回想の口伝なのかどうかが決まるから、最初の一行聞き逃すと混乱する。そうだから、師匠から聞いた話だっていうと、そのウニの師匠が師匠がさって話してるってことだからってことでちょっと混乱するけど、で749、代替わりして受け継がれていってるからしゃあないと。まあそうですね、しゃあないですね、で750、師匠って書いてあるんですけど、まあ、よくわかんないですけどで751、ウニさんも音響の師匠になったしな、ウニの場合は完全に師匠かっこ笑いとなり果ててるけどと。でもだんだんその板についていくんじゃないですかで752、ウニさんがつぶやきで、小学生の時にクラスで3位だった県で1位と2位のやつがクラスでなぜかいたからみたいに書いてたけどさと。やっぱこんなの書けるって秀才なんだろうね、県でトップ3なら京大とか入っていってそうだしと。まあ、なんだろう、物書きこうやってできる方で上手い方っつうのは、まあまあ知識が豊富で、もう何言ってるか分かんないもんね、頭いいんだろうなって思う。その、うん、広く浅くじゃなくてそこそこ深いだろうなっていうのもあるしね、うん、そのなんだろううっすらしか知らないとあんまり物語に多分出しにくいと思うんだけど、パパニコロー染色なんていう言葉を持ってこれる、でそれを持ってきて話をなんかしようと思った時に、うん、って思うんだけどね。で、753、ウニが失踪するか命を落とす話は誰が書くのと。いや俺に聞かれても、で失踪するか命を落とすかどうかは知らんけどそうすると今度ウニじゃなくなるんだね今度。で754、こんくらい文章を書ける人が読者が混乱する要素をわざわざ放置して続けてるのって意味があるんだろうね、きっと特別なと、うん、それはまあウニさんに聞いてくださいって話ですけどまあ何か あるんでしょう、うん、で、次、今日は次で終わり。次はですね、MMO ですね、っていう題名の話です。いきましょう大学6回生の春だった。その頃俺はオンラインゲームにハマっていた。単位が足らず卒業が伸びに伸びていたが、去年それなりに頑張ったおかげで目処がつき、大学生活最後の1年は好きなだけゴロゴロしようと心に決めていた。趣味だったパチンコも真剣にやれば生活費くらいなら稼げるようになったのでバイトも辞めた。大学の研究室は卒論のために顔は出していたが、指導教官と最低限のやり取りをするだけで後輩連中などろくに顔も覚えていない有様だった。とにかく2年も卒業が遅れると知り合いや友人が格段に周囲から消える。所属サークルはもともと足が遠のいていたし、去年あたりからなぜか女子部員がやたら増えて、かつてのもっさりした雰囲気がすっかり変わってしまっていた。何度か顔を出したが居場所のなさを痛感して、ここも自然に足は遠のいた。
ネットのオカルト系フォーラムにも全く関わらなくなっていたし、あれほど参加していたオフ会も今ではあるのかすらわからない。かくして立派な引きこもりの誕生だ。その生活を如実に表す当時手遊びに書いた歌詩の一部を紹介しよう。ドアを乱暴に閉め、僕は真っ先に台所の蛇口をひねる。パチンコ屋で染みついたタバコの匂い。喧騒に包まれた冒険を終え、懐にはささやかな勝利と詰め込んだ寿司とがある。僕は一心に手を洗う。毎日はアメーバのようだ。懐の勝利は明日には消え、寿司は明後日には出ていく。そのアメーバのような毎日に突然訪れた新しい世界が MMORPG 大規模多人数型オンライン RPG、 いわゆるネットゲーム、オンラインゲームだった。5回生の秋頃に情報収集のためネット掲示板2チャンネルのパチンコパチスロ板を徘徊していると、こんなクソ台よりネトゲやれという書き込みとともにオンラインゲームの公式サイトのアドレスが貼られていた。何気なくクリックしたのが、結果としてまさかこんなことになろうとは。ドハマりした。もともとテレビゲームの RPG は好きで、子供の頃からよくやっていたが、街にいるキャラクターたちがみんな自分と同じ生きた人間が動かしている世界という、引きこもりには夢のような仮想空間がそこにあったのだ。家から出ることなく誰かと会話し、冒険し、楽しげな企てに参加することができる。そんなオンラインゲームは、絶賛留年中の大学生の膨大な暇と人恋しさを無尽蔵に吸い取り続けた。俺が G と呼んでいたその MMO は、日本におけるオンラインゲームの草分け的なゲームで、グラフィックはファミコンに毛が生えた程度だったが、そんなものでも物珍しさにユーザーが退去してやってきた。街のすぐ隣のマップでは、時々湧いて出てくるスライムに裸のキャラクターたちが群がり、素手で殴りつけてはドロップする棒切れやパンを奪い合って、プレイヤー同士が喧嘩をしていた。パンや棒を売ってお金を貯め、武器や防具の装備が整った人から順に次のマップの新しいモンスターに戦いを挑みに行った。自分も裸のキャラが必死でスライムを殴っているところに無理やり割り込み、装備した棒切れでとどめを刺して経験値やお金をゲットした。恨まれても気にしなかった。バッタの群生層を持った。無数の群れの中で生まれ、群れの中で育つ個体は気性が荒く攻撃的になる。そうしないと生きていけないからだ。寝る前にパソコンの電源を落とし、自分の部屋を振り返ると、さっきまでの喧騒はどこにもなかった。冷え冷えとして平穏な空間。明かりを消して布団に潜り込み、今日一日一言も言葉を発していない自分に気づく。その静けさの中、密封型ヘッドホンから解放されたはずの頭には耳鳴りが続いていた。群生層の羽音が。その音に耳を塞ぎながら、俺はもうあっちの世界に戻りたがっていた。その噂を初めて聞いたのは2チャンネルの G スレだったと思う。平原の洞窟の5階に幽霊が出る。そんな噂がまことしやかに語られていた。大学6回生の春頃には、 G も当初より実装されたマップも増え、狩り場の選択肢が増えたことで人々の集まる場所も分散して人口密度が緩和されていた。ウゴのタケノコのようにギルドが乱立し、運営側ではなくプレイヤーが自発的に宝探しイベントを主催したり、さまざまな試みが G の世界を広げていた。平原の洞窟は最初に開通したダンジョンだったが、階層によってモンスターの強さが全く異なる仕様だった。特にその5階に生息するモンスターはゲームバランス上異常とも言える強さで、1対1はおろか高レベルプレイヤーが束になっても勝てなかった。そんなモンスターがマップ中をうようよしているのだ。ある時、当時最強と呼ばれていたギルドのうちの2つが手を組み、決死の討伐部隊を差し向けたことがあった。 ドロップ覚悟でレアアイテムを装備した戦士や魔法使いが30人以上で平原の洞窟の5階に集まり戦いを挑んだのだ。狩り場に設定した場所からモンスターの数を減らすためのおとり部隊が全滅するまでの間にブラックドラゴンとエレメンタルを1匹ずつ倒すことに成功したが、得られた経験値とアイテムを吟味した結果、彼らは狩り場には適さずと判断を下した。それ以来平原の洞窟の5階はモンスターだけがうごめく無人の空間だった。そんな場所に幽霊が出るという噂があるのだ。ゲーム内の知り合いにも聞いてみたが、見たことがあるという人がいた。それらの話を総合すると、平原の洞窟の5階の奥の方のマップで見たことのない装備をした戦士系のキャラが一人で佇んでいるというのだ。それも恐ろしいモンスターがマップ狭しとうろついている中で、モンスターはそのキャラに無反応で固有の敵対テリトリー内に入っても戦闘行動を起こさず、あろうことかそのキャラと重なり合ってそのまますり抜けていたという。死に飛びと呼ばれるテクニックがある。ダンジョンで狩りをしてレベルが上がった後、経験値ダウンのペナルティがない状態で装備を外し、わざとモンスターに殺されることでデメリットなく町の墓場に飛ばされる技だ。町に瞬間移動するアイテムを節約するための技だが、平原の洞窟ではわざわざ5階まで行って死に飛びをする人が結構いた。どうせ死ぬなら普段は近づけないモンスターにオーバーキルされたいという変態的な発想だが、その気持ちはわからないでもなかった。モンスターは殺されて数が減っても一定時間経つとマップ上のどこかに自動的に湧いてくる。だから普通はモンスターを一つの個体として認識することはないのだが、平原の洞窟の5階のそれも最深部にいるモンスターたちはマップ開通以来一度も殺されておらず、同じ個体が何ヶ月にもわたって同じ場所でうろついているのだ。実際にはメンテナンスでサーバーが落ちて復旧するときに新しく湧いたものとしてステータスを再設定されている可能性はあったが、同じモンスターがずっといると思った方がロマンティックだ。そんなレジェンド的なモンスターたちに殺されるため、わざわざ回避技術を駆使して最深部へ向かう人が後を絶たなかった。その知り合いも装備を落とさないよう裸で最深部まで到達し、モンスターに囲まれて彼らの吐き出す毒煙のエフェクトが画面を覆う中でその戦士を見たというのだ。立ったままで動かなかったけどなんか喋ってた。なんて？わかんない、文字化けしてた。短い言葉だったという。自分がマップに入ってきたのに合わせて話しかけてきたと知り合いは言った。バグで未実装のグラフィックが張り付いているという説もあったが、この話しかけてきたという目撃談がいくつかあるために幽霊などという噂が一人歩きしているのだった。何らかの理由でそこに置かれているノンプレイヤーキャラクターだという説もあったが、その話しかけてくるタイミングからリアルタイムで人間が操作をしているとしか思えないという感想が多かった。そしてその言葉はほんの一言で短く、しかも文字化けを起こしているというところまでみんな同じだった。その噂が気になって2チャンネルの G スレや有名プレイヤーのブログなどをいろいろ調べてみたが、幽霊を見たという話はあってもその場面を保存したスクリーンショットが出てこなかった。プレイ動画を保存するような文化はまだない時代だ。しかしスクリーンショットはみんなよく撮っていて、手に入れたレアアイテムの自慢やギルド対戦の結果をそれで報告したりしていた。なぜ幽霊の画像が出てこないんだろうと不思議に思っていたが、あるプレイヤーのホームページの日記を読んでいてゾクリとした。そこには平原の洞窟5階の幽霊に出くわしたという話と、スクリーンショットを撮ったのに後で確認すると画像ファイルが壊れていたという話が書き込まれていた。1枚だけ開けたという画像が貼られていたが、原型をとどめないほど乱れていて何が写っているのか全くわからなかった。少し怖くなった。 モンスターに認識されないだとかすり抜けただとか、それがありえないとは言っても、理由はともかく運営側がそういうものとして特別に設定しているとしたら不思議でも何でもない話だけれど、 PC の機能で保存したものまで壊れていたとすると、それは俄然として怪談じみてくる。オカルトからすっかり離れて忍者のような生活をしていたのに、こんなところで怪談に出会うとは。それを思うと自重せざるを得なかった。ある日、平原の洞窟で狩りをしていて、戦士のレベルが上がったので、5階に死に飛びをしに行ってみることにした。もちろん幽霊を見てみたかったのだ。噂を聞いてから何度か挑戦してみたが、どうしても途中でモンスターに殺されてしまった。一瞬でも触れられたらほぼ即死なのだが、遠距離でもドラゴン系のモンスターの魔法で HP をごっそり持っていかれてしまうのだ。その日は死んで落としてしまうことを覚悟で、魔法に耐性のある装備を身につけチャレンジした。真っ暗なマップの中をおどろおどろしい BGM が流れている。間違って普通の狩り場にたった一匹でも現れてしまったら、阿鼻叫喚の地獄をもたらすだろう恐ろしい巨大モンスターが、そこには数えきれないほどうごめいている。モンスターごとの固有のテリトリーを犯さないようギリギリで避けながら、ひたすら奥へ奥へと進んだ。その MMO の世界にどっぷり浸かっていた俺は、まるで自分自身がその恐ろしいダンジョンを歩いているような恐怖感を味わいながら、ついに最深部まで到達した。そこはまるで魔王の広間とでも言うべき空間で、壁に囲まれた袋小路だった。巨大な松明のオブジェが並んでいる周囲を、この MMO 世界が生まれて以来一度も死んだことのない魔人たちが歩いている。ゾクゾクしながら足を踏み入れると、すぐに彼らに認識され、挨拶代わりの毒のブレスを吐かれた。じわじわ HP が削られていくが、毒での即死はない。構わず突っ込んだその先に誰かいるのが見えた。戦士だ。見たことのない剣を持った戦士が、見たことのない鎧を着て立っていた。シフトキーを押して名前を確認する。しかし戦士の下には何の文字も表示されなかった。戦士が何か喋った。会話ログに文字化けした短い言葉が残る。逃げ場のない空間で魔人たちに囲まれて、やがてやってくる不可避な死を待つだけの自分には、その文字化けした言葉がまるで呪いの言葉のように思えてゾクリとした。何か喋り返そうとしたが、とてもキーボードを叩く余裕はなかった。迫ってくるモンスターたちの射程範囲からギリギリで逃げ続ける。名前のない戦士はまるでそこにいないかのようにモンスターたちから無視されている。俺は素早くショートカットキーを押し、いつもマクロ登録してある言葉を吐いた。遺品よろ。内容は何でもよかった。反応が見たかったのだ。立ったまま動かない戦士は俺の言葉に返信した。それもやはり文字化けしていたが、さっきよりほんの少し長かった。さっきが一言だとすると、今度は二言。そして文字化けの中、語尾に顔文字を思わせる AA の痕跡。俺は確信した。ノンプレイヤーキャラクターじゃない。そこに誰かがいる。次の瞬間、さっきの毒とは比べ物にならない凶悪なブレスを四方八方から浴びせられ、俺は即死した。おそらく10回死んでもお釣りが来るダメージを受けたはずだった。そして、お前は誰だ。暗転する画面を見ながら、俺は幽霊に語りかけていた。1週間後、俺は珍しく自転車に乗って少し遠出をした。 JR の線路を越えた先に大きなスーパーがあり、そこは食料品が安いのだ。バイトを辞めた今では少しでも節約をする必要があった。パンやバナナ、牛乳など、ゲームをしながら片手間に食べられるものばかりを選んで買った。完全にオンラインゲームに依存しており、そののめり込みぶりは相当な重症だった。寝ても覚めても考えるのはゲームのことばかりだ。 近頃はパチンコに行く暇も惜しんで仮想空間での冒険に没頭していた。パソコンのある机の前に座ったまま手が届くよう冷蔵庫の位置を変え、トイレに立つ時間以外は延々とオンラインゲームをプレイしていた。30時間ほどぶっ通しでプレイすることもしばしばで、疲れ果てて寝るときも目覚まし時計を3時間後に設定して布団に入る徹底ぶりだった。寝るときは全てが仮眠が日常のキーワードだった。その日も買い込んだ食料を自転車のカゴに乗せ、 MMO 世界の入り口である部屋へ急いでいた。我が大学前の通りを抜けるとき、ふと見覚えのある自転車が止まっているのを見つけてペダルを漕ぐ足を止めた。そこは学生が集うゲームセンターで、俺も 1、2回生の頃はよく遊びに来ていたものだ。もうどのくらい来ていないだろう。アーケードゲームのラインナップも知らないものばかりになっているに違いない。すぐに出てくるつもりだが、食料を盗まれないように念のため入り口の自動ドアからよく見える位置に自転車を止め、ゲームセンターの中に入った。薄暗い店内でたくさんの学生たちがたむろしている。メダルゲームや UFO キャッチャーの類を置いていない割と硬派な店だ。格闘ゲームがメインで、人気台の近くには大勢の若者が囲むようにして対戦を眺めている。そんな店だから当然のことだが、男ばかりだ。狭い空間に男たちがひしめき合い、仲間内で奇声を上げている奴らもいる。ほとんど何を言っているのかわからない。少しゲームセンターから離れた身からすると異様な空間だということを再認識させられる。このキスケ、嘘をつく男に見えますか？そんな奇声を耳にしてそちらに近づいてみる。ギルティギアという格闘ゲームらしい。人気があるらしく、その一角はとりわけ人だかりができていた。筐体の画面を覗き込むと、紙袋をかぶった変な男が倒れていて、その前で貴公子然としたキャラクターが細身の剣を持って決めポーズをとっている。勝った方のプレイヤーが立ち上がってあげたその知性に周囲はやんやの喝采だった。筐体の前に座るそのプレイヤーは小柄で、ボサボサの頭を無造作な手つきでボリボリ描いている。前髪は伸ばし放題でほとんど目元まで隠れていた。そしてなぜか大型のヘッドホンを耳につけている。服装は上下ともジャージだったがヨレヨレで、その下からシャツが左側の半分だけはみ出ている。一見してだらしない格好だった。くっそーという声とともに反対側の筐体の男が席を立ち、すぐに別の男が入れ替わりに座った。改めて何とも言えない気持ちの悪さを感じた。しかしすぐに自分の顎に手をやり、その武将髭の手触りに他人のことは言えないと苦笑する。オンラインゲームにはまって世捨て人同然の暮らしをしている己を顧みての冷静な評価だった。立ち上がっていた小柄なプレイヤーがまた席に座ろうとした瞬間、俺と目が合った。向こうの目は髪で隠れて見えないが、反応からすると間違いなく目が合ったのだろう。ぎょっとしたようだった。すぐに新しい対戦に入ったが、剣を持ったキャラクターの動きは悪く、あっという間に修道女のようなキャラクターに連敗してしまった。さっきの勝ち名乗りの威勢はどこに行ったのか。小柄なプレイヤーはそそくさと立ち上がり、次の人に席を譲った。そして俺の方に歩み寄ってくる。お前何やってんの？こちらからかけた言葉にシーシーと人差し指を口に立てて、そいつはそのまま店の外へ向かった。ゲームセンターを出てから改めて俺はその格好を上から下までしげしげと見回した。
なんでわかったんですか、師匠？
さっきと声色が違う。男の声から女の声に変わった。俺が音響と呼んでいる小娘だった。この春で大学2回生になったはずだ。
あいつら大学の同級生なんですよ。私だって全然気がつかないでやんの。
そう言って顎を店内に向ける。ボサボサの前髪の奥で目が笑っていた。
なのになんでわかったんですか？ 音響は大学に入ってから更新所でバイトを始めていた。雑居ビルの中にある服部調査事務所という小さな更新所だ。音響は形から入るのが好きなのか、尾行用に変装の練習をいつもしている。服部所長直伝の尾行術だそうだ。中学高校時代は常にゴスロリ姿をしていたが、今ではその格好をあまり見なくなった。去年、つまり大学1回生の秋に大学の学園祭でミスキャンパスのコンテストがあったのだが、音響はそれにゴスロリ姿で参加し、惜しくも2位になったのだそうだ。その際、もうダメだと言って壇上から逃げたという話を人づてに聞いた。なぜ逃げたのかよくわからないが、とにかくそれ以来ゴスロリをやめたのかもしれない。どこでバレたんだろう。音響は自分の格好を眺めてブツブツ言っている。耳につけている大きなヘッドホンからシカシカと音が漏れているのに気がついて、俺はよく音楽聴きながら人と喋れるなと言った。ジャージの上着のポケットからヘッドホンまで黒いコードが伸びている。音楽じゃないです。そう言って音響はヘッドホンから耳を外して、ヘッドホンを耳から外して差し出してきた。俺はそれを受け取り、片方の耳にくっつける。ヘッドホンからは外国語の会話が流れていた。英語じゃない、ドイツ語でもない。何語だこれは。変な顔をして耳を傾けている俺を見て、音響はスペイン語ですと言った。そういえばこいつは高校時代からアメリカに語学留学するくらい英語が得意だった。大学ではフランス語を習っていると聞いていたが、それだけではなく、さらに他の国の言語まで身につけようとしているのか。すごいバイタリティだ。感心していると音響は自分の自転車を見て何かに気づいたようだ。これか。そう言って悔しがっている。まあそういうことだ、爪が甘いな。俺はそう言ってヘッドホンを返そうと差し出したが、音響は自転車に目を落とし、リバーシブルにできないかななどとつぶやいていて気づかない。仕方なくヘッドホンを無理やり元の場所に戻そうとすると、ボサボサの髪で耳が隠れていた。数年来の付き合いの気やすさで何の気なしに髪をどかしながらヘッドホンを取り付ける。その瞬間、髪の毛に隠れていたこめかみの下あたりに伸びる傷が目に入った。刃物の傷だ。心臓が冷たくなる。俺の中の負い目が体の中でもぞりと顔を上げる。嫌な記憶がよみがえりかけるのを抑えようとした。音響はやんなどと言ってヘッドホンに手をやったが、俺の様子に気づいて体を起こした。最近思ったんですけど。音響は傷が隠れるように髪を直しながら軽い口調で言った。助けてって言葉はどこの国の言語でも短い音節なんです。英語だとヘルプだし、フランス語ならオスクール、スペイン語ならソコーロ、中国語ならジュミアと言ったりします。言葉の成り立ちに関わらず悠長に言えない言葉だから短いんだと思います。熱いとか痛いも同じです。助けてが短ければ短いほど、その国で生きることの過酷さを表しているような気がするんです。いつか助けてが冗談みたいに超長い国に行ってみたい。そこで暮らそうとは思わないけど、そこで暮らす人たちを見てみたい。こいつは強いやつだ。助けられなかった俺の負い目がそうささやく。音響はヘッドホンを外し、自転車のカゴに放り込んでいた帽子を入れ替わりに手に取って頭をねじ込んだ。近頃愛用のハンチング帽子だ。いかにも探偵らしい帽子だった。俺は自転車よりもむしろこちらで持ち主が分かったのだった。お前似てきたな。俺のオカルト道の師匠が五章を大事に隠し持っていた黒いキャップを見つけたとき、音響にあげたはずなのだが、やつは断固としてそれをかぶらなかった。これをかぶるべき人間は別にいる。そう言っていた。え、何です?いや。俺は今晩予定されているオンラインゲームの大型イベントのことを考えた。早く帰って祭りに備えないと。じゃ そう言って立ち去ろうとした俺に音響は、師匠今夜は暇ですか？と聞いてきた。すごい心霊スポット見つけたんです、久しぶりに一緒に行きましょうよ。ニコリとしてそう言うのだ。忙しい、無理。嘘でしょ、ゲームばっかやってるとバカになりますよ。食い下がる音響を振り切って俺は家路に着いた。師匠ね、師匠らしいことなんてした覚えがない。音響は放っておいても一人で成長していった。彼女は服部調査事務所でお化けと呼ばれる奇妙な事案を時に失敗しながら少しずつ解決していた。その更新所が小川調査事務所という名前だった頃に、その周囲を彩った写真屋や情報屋などといった人間たちが今音響の周りに再び集い始めていた。まだまだ頼りないところもあるが、彼女の進むべき先をまばゆいばかりの輝きが照らしている。俺はその輝く道に背を向けて自転車のペダルを漕ぐ足を早めるのだった。嘘だろ。フィールド上で固まった俺の氷魔法使いを見てキーボードをガチャガチャと叩く。ラグ落ちだ。テレ放題という NTT のサービスがある。夜の11時以降の電話料が定額になるというものだ。インターネットに長時間接続するオンラインゲームプレイヤーはよくこのサービスを使っていた。そのためこのテレフォータイムには大勢のプレイヤーが退去して MMO 世界にやってくるので、サーバーが重くなるという弊害があった。俺は Windows キーを押して G を強制終了させた。俺のパソコン上は G の世界が完全に動きを止めているが、他の人から見るとそうではない。止まっているのは俺だけだ。いくら無抵抗でもそこそこのレベルに達している俺の氷魔法使いを殺せるモンスターはそのマップにはいないはずだったが、他のプレイヤーに何をされるかはわからない。アイテムを盗むルーターやプレイヤーキャラクターを狙って殺しに来る PK といった迷惑なことをする奴らが G 世界には溢れていた。急げ急げ。俺はデスクトップの G アイコンをクリックして再度オンラインの世界に入り込む。今夜から明後日までフィールドのモンスターが一定の確率で特殊な宝箱を落とすようになっているのだ。希少なアクセサリー類をゲットしたという報告がすでに2チャンネルの G スレに書き込まれ始めている。もう一台のパソコンでそれらの情報を確認しながら俺は同時進行で G をプレイしていた。いざとなったらデュアルプレイもできる。今日はテレホタイムを加味しても接続プレイヤーがめちゃくちゃ多い。祭り状態だった。嫌がおうにもテンションが高まる。明日卒論指導があるはずだが、俺は早くも家から出ない方向で予定を変更しつつあった。卓上の携帯電話が鳴った。画面を見ると音響からの着信だった。とりあえず無視していると代わりにメールが来た。かわいい弟子が遊びに来たよ。そして外からドアを叩く音が聞こえてきた。師匠、いるのは分かってるんだ、出てこい。ガンガンとドアを叩く音とそんな声が聞こえる。何時だと思ってるんだ、近所迷惑な。時計を見るとちょうど日付が変わるところだった。心霊スポット行こうよ、今度のはすごいから。おい、こら聞いてんのか師匠。ガチャガチャガンガン。女の子が夜中に部屋の外で一人なんて物騒ですぞ。うるさい。それどころじゃないんだ。今宝箱から最強の指輪ゲットの報告があって、その真偽でスレが荒れている。マジなら卒論指導どころじゃない。あさってまでノンストップで狩りを続けなきゃ。今日はルリちゃんも来てるよ。久しぶりでしょ師匠。すごいよルリちゃん、今日すごい綺麗な格好だよ。美女っすよ。ハリウッド女優みたいになってるよ。天の岩戸か。心の中で突っ込みながらも俺はマウスを操作する手を止められない。本当にルリが来ているなら鍵を開けられるはずだ。その気配がない以上音響のブラフに決まっている。 出てこい師匠、寝とけばっかやるな、現実を直視しろ。
直視しているよ、仮想現実こそが俺の居場所だという現実を。ドアを叩く音が急に小さくなった。そしてフェードアウトするようにそのまま何も聞こえなくなった。
帰ったのか。
そう思いながらオークたちをまとめて殺せる地形へ誘導していると、携帯にメールが来た。音響からだ。
師匠今どこすか。
少しして2通目。
今友達と駅裏のカラオケに来てたんですけど、師匠に似た人がいて。
そこで文面が切れている。すぐに3通目が来た。
今夜は家にいるんですよね。
何をやってるんだこいつは。さっきまで俺の部屋のドアを叩いていたのに、カラオケにいたと言い張っている。わけがわからない。
俺は家を出ない、早く帰れ。
そんな文面で素早くメールを返した。すぐに返答が来る。
やっぱ他人の空似か、すっごい似てたけど。
それっきり静かになった。しかし5分ほどしてまた音響からメールが来た。
あなた誰。
その一言だけ書かれている携帯の画面を見て考えた。どうやらカラオケ屋で見た俺に似ているというやつの方が本物だったらしい。
なるほど。
それはそれとして、ケルベロスにアイスミサイルを叩き込む仕事を続けていると、またドアの外からわめき声が聞こえてきた。
師匠普通気になるでしょ、こんなメール来たら。なんでそこで無視できるの、びっくりだよ。
ガンガン。いい加減しつこいな。仮にメールが本当だったとしても俺は今忙しいんだ。
お化け見ようよ。
音響は泣き落としに入った。声の位置が下がったので床に崩れ落ちているらしい。芸が実に細かい。しかし俺は何を言われても響かなかった心に何かトゲのようなものが刺さったことを感じていた。
お化け、お化けか。
幽霊ならこの G 世界にもいるぞ。平原の洞窟の5階に。すっかり忘れていた。1週間前に俺はそいつと出会った。
何かがつながりそうだ。
なぜだろう。ドキドキしてきた。
幽霊、文字化け、見たことのない装備。
助けてって言葉はどこの国の言葉でも短い音節なんです。ヘルプ、オスクール、ソコーロ、住民や。俺はハッとして狩りを中断し、テレポート用のコマンドを打ち込んで平原の洞窟へ飛んだ。最強装備のまま5階へ突入する。真っ暗なフィールドとドロドロとした音楽がプレイヤーの心を折ろうとする。人間の力が及ばない怪物たちが闊歩する世界を俺はたった一人必死で踏破した。そしてそのダンジョンの最深部で幽霊を見た。戦士の姿をしている。1週間前と同じだ。
俺を見た瞬間、戦士は何か喋った。やはりそれは文字化けを起こしている。
この文字化けはもしかして日本語以外の言葉で書かれたものが対応したフォント環境のない俺のパソコン上で表示できないせいで発生しているのではないか。そしてこの G と呼ばれる MMO は韓国で開発されたゲームだった。最初は韓国と台湾でそれぞれ運営されていたが、日本版がサービス開始される頃、先行していたその2つのサーバーは経営上の理由で閉鎖されてしまっていた。次々と新しい MMO が開発される中で顧客離れを起こして破産したのだという。サーバーの閉鎖により育てたキャラクターや獲得したレアアイテムが文字通り消えてしまったのだ。この G 世界に今やどっぷり使っている俺には、その韓国や台湾のプレイヤーたちの怒りや悲しみは痛いほどわかる。
幽霊。
その消えてしまったはずのサーバーのキャラクターのデータが何らかの理由でこちらのサーバーに表示されているのだとしたら、見たことのない装備をしているのはあちらの方がゲーム世界の時間がはるかに進んでいるからだ。ずっと先に解放されるはずの高レベル用装備なのかもしれない。モンスターに認識されずすり抜けを起こして触れることもできないのはやはりデータの幽霊だからか。
あの戦士は言葉だけでこの世界とつながっている。
はっとした。プレイヤーだ、ただのデータじゃない、プレイヤーがいるんだ。
必死で魔人たちの攻撃をかわしながら考える。
新しい幽霊、
絵に取り付く幽霊、
写真に、そしてビデオに映る幽霊、
そして今オンライン世界という新しい概念の中に生まれた新しい幽霊。
お前は幽霊なのか。
戦士の向こうにいるはずのマウスを持つ手に語りかける。
俺が1週間前に撮ったはずのスクリーンショットは、後で確認するとやはりデータ破損を起こしていて開けなかった。
心霊スポットでカメラが壊れた、そういうことなのか。袋小路のマップ上を逃げ回る俺のディスプレイには、文字化けした単語が会話ログに貼り付いている。そのダンジョンの最深部にやってきたプレイヤーたちに何度も何度も語りかけてきたその短い言葉。
助けてではない、
俺たちのサーバーでは誰も到達していない高レベル装備をつけて、今まで一度も死んだことのない強大な魔人たちがひしめいているこんな恐ろしい空間にいることの意味。
俺たちが死んで貴重なアイテムをドロップしてしまわないよう裸でやってくるこの場所に、見たこともない武器を持って立っていることの意味。
日常の光景なんだ。普通のフィールドでみんなそれぞれ好きな狩場を持つように、ここが彼らの狩場なんだ。だからそこにやってきた新しいキャラクターに対して向けられる短い言葉は、
遊ぼ、
一緒に狩りをしようと誘っている。不意にそれが分かった。理屈じゃない、通じない言葉の向こうに人間として持っている心がそれを受け取った。
韓国語や台湾の言葉は分からない、でもきっとそれは短い言葉に違いない、そう思ったのだ。
顔の見えないその誰かは、こんな暗いダンジョンの最も深い場所でいなくなってしまった他の仲間たちがやってくるのをたった一人で待っている。
俺は立ち止まってチャット機能をアクティブにする。何を返事しようとしたのか、きっと相手には読めないのに、自分でもわからない。
次の瞬間にはモンスターの強力な攻撃を受けて、俺の氷魔法使いは即死した。画面が暗くなる。ローディング用の絵が表示されている。
遊ぼうよ師匠、ウェーン
と、ドアの外では音響がまだわめいている。俺は G からログアウトし、パソコンの電源を落とした。バキバキに硬くなった肩や腰をぐるぐると回し、ゆっくりと立ち上がる。
鍵を開けドアを押すと音響が立っていた。
ハンチング帽にシャツとジャケット、パンツはチェック柄だ。今日はちゃんと目が出ている。それにしても探偵じみた格好だった。コスプレにしか見えない。格好から入るこいつらしかった。
嘘泣きでした。
わかってる。俺は首をかしげて体の中に響くボキボキと鳴る音を聞いた。
以上、MMO っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み。755。ウニが失踪するか命を落とす話は誰が書くのっていうので、任せろと。
任せた。
うん。てか、任せていいのか。
わかんないけど、
てか失踪するか命を落とす話っていうのはどういうことなんだよ。命を落とすのかよ。で756、じゃあウニが2ちゃんにアップして商業デビューしてくシンデレラストーリーは俺が小説にしようと。頑張って。で757、師匠の師匠が死亡、師匠が失踪なので、ウニの場合は捻挫くらいになるんじゃねと。もう結構体バキバキになってますんでね。で758、結局そこに繋がらざるを得ないんだろうな とは思ったわけなんだけどと。シンデレラストーリー商業デビューする、うん。で759 おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こまです。久しぶりにおっちゃんの放送を聞けたけど、おっちゃんイコール UFO の流れは払拭できたと。払拭がよくわかんないけど、とりあえず、まあ、まあ過去の放送もいっぱい録音アップされてるんで聞いてもらえば、まあ最近ないかな。で760、師匠の師匠かなこさん、ウニの師匠の視点ですが、ウニとあまり変わらない。ウニの師匠、過去師匠、ウニ視点、師匠は上記のかなこさんの弟子時代とは人格が違いますが同一人物らしい。ちなみにウニを師匠と呼ぶのは音響ちゃんです。ウニ視点で話が進みます。なので分かりやすい。もし間違ってたらごめん。分かりやすくしてみたと、うん、で、761、自意を実装、常に実装完備でありますと。まあ、実装完備頑張って、何を頑張るのか分からない。で762、ネトゲ、ジー、ウ、頭痛がって書いてあるんですけど、これ何ですか、分かんない。これ誰、ごめん、これ分かんない。うん、これ何、これバンダイ、あ、ガンダムオンラインか、ガンダムオンラインの人か。ごめん、全然やってないから分かんない。まあプレイ動画は見たことあるけど、最近全然見てないけど。で763、あー、うん、できたできたと、流れは払拭できたって、うん、できたっていうかやってないって、うん、誰も別にそんなこと言う人いなくなっちゃって。で764、ギルティギアか、ちょうど昨日ソルの練習してたと。ギルティギアも、ゲーム自体は知ってるけど、うん、バースト読んで決めたっていうのは知ってるけど、だけど全然自分 2D 格闘はやらないから、やらないし、まあ、最近も全然やらないけどだから全然わかんない。ソルってなんだっけな、どんなやつだっけな。あ、ソルバットガイって、あれか、主人公のキャラのやつか。で765、スペイン語ってそんなに馴染みがないかなと。これもスペイン語だよって言われれば、ああそうなのかってなるかもしれないけど、まあ耳、この馴染みがないというか、まあどれがスペイン語か分かってないっていうのもあるかもしれない。で766、ウニの弟子は女子なのかと、うん、で767、テレ放題懐かしいのと。自分ね、ギリテレ放題のじゃなくて ADSL になった時に R をやってたっていう感じですね、うん、だこの G っていう MMO もなんか RO を彷彿とさせる、てか RO を元にして書いてんじゃないかみたいな感じはするけど。で768、本当だ、時計を見るとちょうど日付が変わるところだと。素晴らしい、俺読んでてぴったり、知らねえけど。で769、ウニやさぐれすぎだろと。でもね、ハマってる時ってああいう風になるんだよ自分も大学時代RO にハマって寝て起きての腹筋運動みたいな動きしかしないようなことをしてたからな、一時期だけど本当だってもうなんか寝るの仮眠だもんな本当、うん、で、起きて、立ち上げてやり終わったらそのままコテンと寝るみたいな、完全に寝とげ廃人で。770、ウニさん寝とげ廃人で。771、文字化ける文字化ける、お菓子売り場で文字化けるって書いてあるんですけど、これなんだろう、音符マークついてるからなんかの歌なんだろうけど、これ何の歌か分かんねえや。で772、いろんな意味で懐かしい話だったと、うん、懐かしい。で773、よし寝とげするかと。もう寝とげやんないね、今なんか人気なのあんのかな、なんかもういっぱいあるし、スマホゲーも出てきちゃったおかげでどんどん廃れてんじゃないの、パソコンで腰据えてやるやつって。うん、 FF の14あたりなのかな、そこそこ人気あんの、わかんねえやで、774、おっちゃんイコールフォはわかりませんが、おっちゃんイコールガチムチは常識としてリスナーの心の中に刻まれていますと。ガチムチでもなんでもないんですけど、ということで、この辺で終わりにしましょう。はい、というわけで、聞いてくださったお疲れ様でした。ありがとうございました。ファイルはですね、録音ファイルはアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。はい、というわけで
この辺で終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。おやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。